2 Samuel chapter 2.
はい、ずっとサムエル記を学んでいますけれども、今朝は第2サムエル記の2章から学んできます。
And if you'll remember, just to kind of refresh our memories, Saul has died, King Saul, and he and David, he was pursuing David, he was persecuting David, and he has now died.
ちょっと簡単に振り返っておきますと、サウル王が、ダビデを追っていました。彼を殺そうとしていましたけれども、最終的にサウルの方が死んでしまいました。では、今朝は第2サムエル記の2章からお読みします。1節から3節を日本語でお読みします。この後ダビデは主に伺って言った。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登って行けと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。そこでダビデは二人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登って行った。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。
So here we see that David once again inquires of the Lord.
ここでまたダビデは主に伺いを立てています。
And he asks God specifically what he should do.
そして、具体的に何をすべきでしょうかと聞いています。
Shall I go up? And where shall I go?
登っていくべきでしょうか。どこへ行ったらいいでしょうか。
And the Lord answers him.
主はそれに答えておられます。
David is being led by God.
ダビデは神によって導かれています。これは本当に良いことですね。彼は自分でただいいと思うことをただ行っていたわけではありません。
He's not just ambitious, trying to take over a kingdom.
単にこう野望を持って自分のこの帝国を作ろうと征服しようとしていたわけではありません。
And God speaks to him.
神は私たちにも語ってくださいます。
Do you know, God speaks to us too.
私たちにも神は語ってくださる。
Because he's alive, he's a living God.
なぜならば、神は生きておられるからです。
And at this point, many people get discouraged when trying to hear the voice of God, trying to hear exactly what God is saying.
神が何を言おうとされているのか、神の御声を聞こうとするときに私たちはよくこう落ち込んでしまいます。
Because, you know, we wonder, is this me? Is this just me? Or is this the Lord? This is really God speaking to me.
なぜならば、これは本当にただ自分の思いなのか、それとも神が本当に私に語ってくれてるんだろうか。
And it's not always easy to distinguish between those.
そしてそのどちらかというのをはっきりと見極めるのはなかなか難しいです。でも私たちは何とか主の声に従いたいと思います。主は私の羊を私の声を聞き分けると言われました。私はですね、この主の御声を聞きたいと思うときに一番大切なのはその私たちの心のこの態度じゃないかと思います。
And that is the attitude of wanting to be led, of coming to God and say, God, show me where to go.
それは、主の御心を知りたい、聞きたいというそういった心の思いじゃないでしょうか。
Because, you know, most people in this world neverEven give it a thought of what God would want them to do.
この世のほとんどの人はですね、神が彼らに何を望んでおられるかなんということは気にもしていません。
They go their own way.
彼らは自分の思い通りの道を進んでいきます。
And you need to realize that it pleases God when you inquire of Him, when you ask Him which way to go.
ですからどっちに行ったらいいでしょうかとこう主に伺いを立てる、主に聞くということ、そのこと自体が神を喜ばせているということを私たちは覚えておく必要があります。神の御心を求めている人というのは ご覧になったときに神はそれを喜ばれます。
And I think it's important to realize that, to settle it in your mind.
でそのことを心にこう固く留めておくということが大切だと思います。
There is a scripture, a very famous scripture, Proverbs chapter 3, verses 5 and 6.
非常に有名な箇所がですね、箴言にあります。箴言の3章5節6節です。
It says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge him and he will direct your paths.
箴言3章5節6節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
When you seek to know God's will, in a sense, what you are doing, you are acknowledging that you are the Lord, you are my shepherd.
神の御心を知りたいと求めている時というのは、実は主よ、あなたが神です。私の神ですということを、まあ、認めているということになります。
And this is the most important thing.
それこそが一番大切なことです。
You know, there are times when we may feel quite strongly that God is directing us to do some specific thing.
時に神がですね、私たちに本当に具体的にはっきりと、ここに行くようにと導かれる時というのはあります。
And then there are other times when you're not quite sure. You've been praying about it, you've been asking the Lord, and it's kind of like, well, I think this is the way the Lord would have me go.
でも逆にこうずっと御心を求めて祈って、来てもはっきりとした答えがこう分からなくて、まあ、多分こう主はこっちを望んでおられるんじゃないかなというそういう感じの時もあります。
And that's okay because you see, God is sovereign.
でもそれでいいわけです。神は主権者です。
There's a promise we just read here, and it says, if you acknowledge him in all your ways, he's going to direct your paths.
この箴言の3章6節にも、主を認めなさいと、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされるというふうに書かれています。
We kind of see that here in the life of David. Now David was from Judah.
私たちはそれを、まあ、ダビデの人生を通しても見ることができます。このダビデという人は実はユダ族の人です。
It was one of the 12 tribes of Israel.
これは、イスラエルの12部族の一つの部族です。
And way back in Genesis, there was a prophecy given.About Judah.
そしてですね、もうこれよりもずっと以前にこのユダ族に対する予言というものが与えられていました。
There as Jacob was dying, he prophesied in Isaiah or in Genesis 49:10. It said the scepter will not depart from Judah.
これはヤコブがまあ、死ぬ前に与えた予言ですけれども、創世記の49章の10節のところに書かれています。そこにこのユダ族についても書かれています。王権はユダを離れず。
And what was interesting about this was this was written before, well, before the nation ever existed.
でこの予言というのは実は面白いことに、まだこのそれぞれの部族が出来上がる前にもうすでに語られたものです。
It was written before they had a king.
彼らに王ができる前に書かれたものです。
And it was written before Saul was chosen.
サウル王が選ばれるもうずっと前のことです。
And you remember Saul himself was from the tribe of Benjamin.
そしてこのサウルという人は実はベニヤ民族の出身でした。
But the Lord knewWhat would happen? Saul would be rejected. David would be selected from the tribe of Judah.
でも主は何が起こるかをよくご存知でした。サウルがやがて退かれて、そしてユダ族の出身であるダビデが王として選ばれることをご存知でした。
God knew this well hundreds of years before it took place.
神はそういったことが起こるもう何百年も前からそのことを知っておられました。
It's part of God's sovereignty.
これは、全てがこの神の主権の中にあるからです。
God is sovereign.
神は主権者です。
という
意味かと言いますと、彼の支配の外にあるものは一切ないということです。
There's never a time when God says, "Oh no, you know what's going to happen? Look what you did. What's going to happen now?"
ということはつまり、神にとっては、あ、しまった、どうしよう。この後どうなるんだろうというようなことは決してないということです。
And even though many things have happened on this earth that were not what God wanted to happen, they didn't please him.
たとえですね、この地上で起こるさまざまなことが、実は神が望んでいたことではないことが起こっていたとしても、
He still is able to work.
それでも、
And he's still able to fulfill his purpose.
神はご自分の働きをそのことを通してもなすことができます。
When you see that, when you see the sovereignty of God, it should give you confidence for your own personal life that God is able to direct your paths.
そしてその神の主権が分かれば、それは実は私たちに本当に平安、確信を与えてくれます。なぜならば私たちの人生を通しても何が起こっても神はその主権、ご自身の主権を持って私たちの道をまっすぐにすることができる方だからです。
Let's read on, verses 4 through 7.
はい、では続けて4節から7節をお読みします。そこへユダの人々がやってきてダビデに油を注いでユダの家の王とした。ヤベシュ・ギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュ・ギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルに、このような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に、主の祝福があるように、今、主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので、善をもって報いよう。さあ、強くあれ、勇気のあるものとなれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。
So the men of Jabesh Gilead, as you will remember, when they heard that the Philistines had hung Saul's mutilated body up there on the wall, they just marched right in there boldly and took it down and gave him an honorable burial.
このヤベシュギルアデの人々は、ペリシテ人たちがサウル王を殺して、そして、胴体切り離された胴体をこの城壁に吊るしたというその話を聞いたときに勇気を振り起こしてこう立ち上がってその町へ行ってですね、その遺体を取って、そして、それをこう敬ってその遺体を葬りました。
And now David commends them.
で、それについて今ダビデは彼らを褒めています。
He's also wanting to reach out. David is wanting to reach out so thatYou know, someday they'll be part of his kingdom.
ダビデはこの彼らに届きたいと思ったわけですね。そしていつの日か、まあ、自分のその王国の一部にこの彼らがなることを望んでいました。
Let's read on verses 8 through 11 here.
では8節から11節。一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子、イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただ、ユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。
Even though Saul is still dead, there's still a battle for control of the kingdom.
たとえこのサウル王が亡くなった後でもまだこの王国をの支配をめぐって戦いが続いていました。
これは、
私たちが現在この生きている時代でのこの霊的な現実というものを表していると思います。サウルの王国というのは肉を表しています。
It was crucified with Christ.
これはもうすでにキリストと共に十字架につけられました。
the king is dead, so to speak.
ですから、まあ、その王が死んだということです。
But the flesh rebels at the leadership of Jesus. It does not want to come under his leadership, his authority.
けれども、この肉は実はイエス・キリストというそのリーダーシップのもとに、その主権のもとに入ることを拒んでいます。
It does not want the son of David, Jesus Christ, to be on the throne.
このダビデの子孫であるイエスがその王座につくということを嫌がっています。
And you see that Galatians tells us that the flesh hates the control of the spirit. Galatians 5:17.
ガラテヤ人への手紙の5章の17節には、肉の願うことは御霊に逆らうということが書かれています。
The flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another.
肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していてとあります。
And this is always, you know, the issue is always who is in control.
この常に課題は誰が支配しているかということです。
Is the Lord Jesus in control in my life?
私の人生をイエス・キリストが支配しているのだろうか。
And it's a moment by moment thing.
これは瞬間瞬間のことです。
You know, we can be allowing God to control us by His Spirit, or we can be taking control of ourselves.
私たちは、御霊によってこの自分の人生を支配されることもできるし、してもらうこともできるし、または自分でそれを支配することもできます。そして実はそれはいつもそれが私たちに明確なわけではありません。
You know, we can be going along and feel like, well, we're not doing any big sin. I don't see any, you know, horrible sins that I'm doing.But I can still be living that way, but not living under the control of the Spirit. I'm in control.
私はもう本当にそんな大きな、人の目から見ても大きな罪を犯しているわけではない、ひどい罪を犯しているわけではないと言っても、それでもその御霊の主権のもとではなくて自分の支配のもとに生きることもできるわけです。
And then something happens, and it kind of exposes this question. Who's really in control?
そして何かが起こった時に実はこの誰がじゃあ支配しているんだというその質問がこう浮き彫りにされてきます。
And when these things happen, it kind of becomes obvious to usThat, hey, the Lord hasn't, you know, I've been on the throne. Here I am arguing with God, fighting with God. And it's obvious that I need to let Him be in control.
で、そういった時になって初めて、実は自分が神に逆らっていた、自分が神と戦おうとしていたということがはっきり示される時があります。そして私は神に支配を委ねなきゃ明け渡さなければいけないと分かる時というのが来ます。
I believe that that's a question. You know, that's the big question that concerning our spiritual lives is who is in control?
ですからこの霊的な人生というものを生き方というものを考えるときに誰が支配しているかということをこの問いかけるということは非常に大切なことです。
Let's read now on the story verses 12 through 17.12
節から17節をお読みします。ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブオンへ向かった。一方ツェルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。そこでベニヤミンとサウルの子イシュボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出て行った。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。その日戦いは激しさを極め、 アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。
So Abner was Ishbosheth's general.
このアブネルという人はイシボシェテの、まあ、将軍でした。
And Joab was the commander of David's troops.
そしてヨアブという人は、ダビデの、まあ、将軍、司令官でした。
So they're here by the pool of Gibeon, and it's sort of a peace talk.
このギブオンの池のそばで、まあ、彼らは平和的な話し合いをまずしています
。で、said, well, let's just choose 12 guys. Each of us choose 12 guys to fight it out.
で、まずじゃあそれぞれ12人をの若者を選んで彼らに戦わせようじゃないかと決めました。
It was kind of like, you know, the champion. Kind of remember back in Goliath, it was a similar sort of thing.
ゴリアテが出てきて戦っていた時と同じような、まあ、そういったその感じですね。
And then there's a battle, and David's men are clearly the victors.
で、まあ、最終的に、その出てきた人たちはみんな死んでしまって、そして、戦いが大きくなっていって、最終的にはダビデの部下たちの方が勝利を収めます。
Let's read the story. Verse 18, all the way down through verse 1 of chapter
3. はい。では18節から、3章の1節までを続けてお読みします。そこにツルヤの3人の息子、ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずにアブネルを追った。アブネルは振り向いて言った。お前はアサエルか。彼は答えた。そうだ。アブネルは彼に言った。右か左にそれて、若者の一人を捕らえ、その者から剥ぎ取れ。しかしアサエルは、アブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟、ヨアブに顔向けができよう。それでもアサエルは、他へ行こうとはしなかった。それでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。しかしヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らが天の丘に来た時、太陽が沈んだ。天はギブオンの荒野の道沿いにあるギアハの手前にあった。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり、一団となってそこの丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけて言った。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか、その果てはひどいことになるのを知らないのか、いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言った。神は生きておられる。もしお前が言い出さなかったら、確かに兵士たちは明日の朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ヨアブが角笛を吹いたので兵士たちは皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず戦いもしなかった。アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通っていき、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。一方ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。
If we look in 2 Chronicles, it's interesting. You see kind of how these guys were related. 2 Chronicles chapter 2.
第一歴代史の2章のところを見ますと、そこにここに出てきた、登場してきた3人の人たちの関係がわかります。
Joab and his two brothers were actually David's nephews.
ヨアブと彼の二人の兄弟は実はダビデの、まあ、甥にあたります。
David's sister, Zeruiah.
ダビデの、まあ、姉妹であるツェルヤの子です。
Her boys.
彼女の、まあ、息子たちでした。
And, you know, it's kind of all in the family.
ですから、まあ、いわゆる一つの家族です。
But the tragedy we see of this time, it's here, here we see them, the nation of Israel, fighting and killing people whom they know, whom they're actually, they're the flesh and blood.
で、まあ、ここで、悲劇なのは、このイスラエルの民がですね、同じ同族同士で、まあ、互いに殺し合っているということです。
Israel was set apart. God had set apart Israel to be His people. This nation is my people.
イスラエルという民族は神がこれは私の民であると言ってこの世から分けられた、性別された民でした。
And they were to be set apart from all the other nations of the earth.
この地上の他のどんな全ての民族からこう分けられていました。そして今ここでその民族が互いに殺し合っています。これはとても悲劇なことです。
I mean, war is a tragedy, but civil war is especially bad.
戦争というのはそれだけでも悲劇ですけれども、特に内乱というのは本当にひどいものです。
And you know, really what's, I think the most tragic is when the body of Christ kind of goes to war against each other.
そして、最も悲惨なのはそのキリストの体である者同士がお互いに戦ってしまう、争ってしまうということだと思います。
speaking about, you know, when one Christian nation fights another Christian nation. I'm talking about more about the not a physical battle, but the battles that Christians have with each other.
今ここで言おうとしているのは、そのクリスチャンの民族とクリスチャンの民族が互いに国家同士が戦い合うということではなくて、物理的な戦争ということではなくて、クリスチャン同士がお互いにこう争い合ってしまうということを言っています
。
そして、これは、確かに本当に間違ったことになりかねません。
And of course, there's a reason for it. The enemy knows that he can do great damage, and so he's always trying to get that to happen.
そしてもちろん、まあ、そこには何らかの理由があると思いますけれども、敵はいつもそういったものを使ってですね、攻めてきてクリスチャンにこう傷を与えようと、ダメージを与えようとしています。
story, similarity. The problem is that these things will happen if Jesus is not on the throne.
そしてこの、まあ、箇所話を見ても、分かりますけれども、そういった時、その問題が起こった時、起こる時というのは常にイエスがその王座についていないということが原因になっています。
When other things become more important than him and what he wants.
それ以外のことがもより大切になってしまって、イエスが望んでおられることよりもその他のことの方に重きが置かれてしまっているからです。
Because the only way to have true peace is to have the Prince of Peace on the throne.
なぜならば、その本当の平和というものを、得るためにはその平和の君、平和の王を王座にいただいていないと、その平和というものを持てないということです。
In verse 26 here, Abner calls out to Joab and he says, shall the sword devour forever? And he just kind of makes a statement that kind of diffuses the situation and they're able to separate and go home.
26節のところでアブネルが、まあ、ヨアブに対していつまで剣が人を滅ぼしていいのかというふうに語りかけますけれども、まあ、この彼の言葉によって、この事態が
you know,
あの収束の方に向かっていきました。
Just as it oftentimes a fight will take place because of some words, just some words that are spoken and a fight will break out and it'll escalate quickly.
時としてこの争いというのは実は、ある人の語った一言が原因で 争いが始まったり、それがどんどんこう大きくなって激しくなっていったりということがあります。
But in the same way, just the right words spoken, just a few words spoken correctly, can diffuse tension very quickly.
でも同様にこの正しく選ばれた、2,3 の言葉というものが、そういったその緊張をですね、こう沈めたり、戦いが急速に沈まっていくようなことがあります。
That's why the Lord, we see that so often. The Lord wants us to have tongues that are in, under the Holy Spirit's control.
だからこそ主はですね、私たちにこの舌を聖霊によって支配していただくように望んでおられます。
As James said, there's great power in the tongue.
ヤコブが言ったように、この舌には非常に大きな力があります。彼はこの大きな船を動かすその舵に例えました。この船の大きさに比べたら、その舵というものは小さなものかもしれませんけれども、でもそれがその大きな船を動かしていきます。
OK, let's, let's go, we're in chapter 3, verses 2 through 5.
では続けて、3章の2節から5節。ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイズラエル人アヒノアムによるアムノン。次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルによるキルアブ。三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブサロム。四男はハギテの子アドニア。五男はアビタルの子シェファデア。六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。ここでダビデが、妻を増やしていったことがわかります。
common practice for kings in this day.
当時はこの王にとっては これがこういったことがまあ習慣になっていました。
It was kind of a way of solidifying their power.
まあ、自分たちの力をこう確固たるものにするためのまあ方法でした。
You have a lot of sons and you have a lot of heirs to the throne.
息子がたくさんいれば、まあ、その分王位を継ぐものがたくさん増えるということです。
But the Lord did not want his people to act like just any other people.
けれども神は、彼らにイスラエルのために他の民がしているのと同じようなことを行動をするようなことは望んでおられませんでした。
That's why the Lord spoke through Moses in Deuteronomy 17. Verse 17 says, "The king shall not multiply wives."
だからこそ神はモーセを通して彼らに律法を与えられました。申命記の17章17節に王は妻を増やしてはいけないということが書かれています。
And later on, watch what happens to David. These He's going to experience a lot of problems when these between the children of these different wives and the hatred that they have for one another.
後にダビデもまた、この自分の家族のおかげで、彼のその異なる妻による子供たちが互いにまあ憎み合っていくことで、さまざまな問題を抱えることになります。
Let's read verses 6 through 11.
では続けて6節から11節をお読みします。サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はリツパといい、アヤの娘であった。ある時イシュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒って言った。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くして、あなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たち、ごめんなさい、主がダビデに誓われた通りのことをもし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを。イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルを恐れたからである。
So Abner had been very loyal to Saul.
アブネルは、サウルに対して非常に忠実でした。
And now he's angry with Ishbosheth because he's accusing him of having taken Saul's concubine, and that would be to practice the ultimate disrespect for the authority above you.
そしてそのアブネルが今ですね、イシボシェテに対して怒りを覚えています。というのも、彼がそのサウルのそばめをと通じたのではないかという、その罪に問われてしまったからです。そしてそれは、どういうことを表すかというと、その権威に対して、それを、まあ、その権威に対して反抗する、それに挑戦するということを、まあ、表していることになるからです。そしてこのことが原因で、まあ、アブネルは、ダビデの方に着くことに決心しました。
Let's read verses 12 through 16, see what happens.
では12節から16節。アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければあなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシテ人のヨウの皮100を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。それでイシュボシェテは人をやり、彼女をその夫ライシュの子パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女についてバフリムまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。
So back when David was serving Saul, Saul was jealous of David, and he heard that David liked his daughter Michal.
ダビデがまだサウルに仕えていた頃ですけれども、サウルはダビデを妬んでいました。そしてある時、ダビデが彼の娘のミカルを愛していることを聞きました。
And Saul had an idea. He said, "Okay, I know he likes my daughter. I've got an idea. He'll do anything to get her."
そして、まあ、彼はですね、ダビデはその娘を愛しているから彼女を得るためには何でもするだろうと言って一つのことを思いつきました。
So he said, "This is the price. Bring me 100 of Philistine foreskins."
こうすれば娘を与えてやるということで、ペリシテ人の羊の皮100枚を私に持ってきなさいと言います。
And he thought, "Well, the Philistines are going to kill David." He goes out and tries, you know, goes in the enemy. He's probably going to get killed trying to bring these.
そしてサウルはですね、ダビデがそうやってペリシテ人と戦っているときに、まあ。彼らによって殺されてしまうだろうというふうにサウルは考えました。
But David does more. David gets 200, not just 100. He comes back with 200.
けれども実際はダビデは100ではなくてその倍の200人のペリシテ人を殺してきました。
And so David ended up marrying her.
そしてまあ最終的にダビデは彼女と結婚します。
But you know, Saul's jealousy continued and Saul was out to kill David.
でもサウルの、まあ、ダビデに対する妬みというのはそのまま続いてダビデを殺そうとしていきます。ミカルはですね、このダビデを命をかけて救うわけですね。ダビデを追いかけてサウルから使わされてきた男たちがこうやってきたときに、窓から、まあ、ダビデを逃がします。そして、まあ、その追ってきた人たちに対して自分を殺そうとしたからだという話を、まあ、するわけです。
So what happened was Saul took and gave her to another man to be married.
で、その後何が起こったかというと、サウルはそのミカルをですね、別の男性に、妻として与えてしまいました。
で、
まあ、彼女に気の毒だなと、彼女が気の毒だというふうに思うと思います。
She had really loved David.
彼女は本当にダビデを愛していました。
She had risked her life in order to save his life.
彼女はダビデの命を救うために本当に自分の命も危険にさらしました。そして、今その別の男性に自分が妻として与えられてしまう
のわけです。
そして今ここで今度は彼女はまたその関係を根こそぎにされて、元のダビデの元に返されてしまいました。
But it really evokes, the story evokes a lot of emotion.
まあこの話というのはそのいろんな感情が引き起こってくるようなものだと思います。
Why did David want her?
なぜダビデは彼女が欲しかったんでしょうか。
You know, it almost sounds kind of prideful. You know, I paid 100 Philistine lives for her.
なんかちょっと横柄なように聞こえますね。私はこのペリシテ人の用費100枚、まあ、実際200枚ですけれども、それで彼女を手に入れたんだと言っているような感じがします。
Or maybe David loved her.
もしくは、まあ、ダビデはまだ彼女のことを愛していたのかもしれません。Or he could have been
trying to stake his claim as being the son-in-law. I am Saul's son-in-law, so that gives me a right to the throne.
もしくは、彼女をもう一度取り戻すことによって自分がサウルの義理の息子であるということを、その王位を継承するにふさわしいんだということを示そうとしていたのかもしれません。
But whatever, it's ugly.
まあどういう理由であれ、まあ、これはちょっと醜いことでした。これは神が意図されていたことではありませんでした。神は一人の男性と一人の女性がこう結婚してその人生をずっとその結婚がずっと続いていくということが神の意図されていたものです。
Okay, let's read on verses 17 through 30.
では17節から30節をお読みします。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってからヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。アブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを我が主王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに治められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。ちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来て行った。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出て行くままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのにお気づきにならなかったのですか。ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを使わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻ったとき、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの血に報いた。後になってダビデはそのことを聞いて言った。私にも私の王国にもネルの子アブネルの血については主の前に常しえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に漏出を病む者、雷病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、職に飢える者が絶えないように、 ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。
ヨアブ felt justified in killing Abner.
ヨアブはアブネルを殺したことは正しいと思っていました。
feeling that he was avenging the death of his brother.
彼は自分の兄弟の仕返しをしたと思っていました。
Or, you know, perhaps it was a pretense. Perhaps he was using that, but really his concern was that Abner may become general if the two nations came together and he wanted to be general.
まあ、もしかしたらですね、それはその復讐というのは実は口実で、本当はアブネルがこの両方が一緒になった時に彼が将軍になってしまうんじゃないかという、その恐れがもしかしたらあったのかもしれません。
いずれ
にしても、まあ、これはちょっとこう道理に反するようなことでした。アブネルは彼の弟を殺した時の戦争の時に、アブネルはこのヨアブの兄弟を戦争の時に殺しました。それに対して今ヨアブはですね、アブネルに対して冷酷に彼を殺してしまいました。そして後にヨアブは、その自分が行ったそのツケが回ってくるというのを、まあ、私たちは見ていくことになります。
Okay, let's finish up the story here. Verses 31 to the end.、
はい、では31節から最後までお読みします。ダビデはヨアブと彼と共にいたすべての民に言った。あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後に従った。彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆また彼のために泣いた。民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓って言った。もし私が日の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますように。民は皆それを認めてそれで良いと思った。王のしたことはすべて民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルは、その日ネルノかアブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。ツルヤの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。
ヨアブは taken the law into his own hands.
ヨアブは実は勝手にこう自分で勝手に人を罰しています。
He felt like he was justified in killing Abner.
彼はアブネルを殺したことは正しかったというふうに感じていました。
And, in doing so, actually, he did harm to the kingdom of David.
そうすることによって実際はですね、彼はダビデの王国に大きなダメージを与えています。
And we're going to see in Joab's lifeThis attitude. He does not. He pretty much sees himself as the final authority.
そして、ヨアブの人生を見ていきますと、彼はずっとこういった態度を持っている。自分がで自分を支配しているというか、自分が権威を持っているかのように振る舞っている態度を見ていきます。
He's a very selfish person.
彼は非常に自己中心的な人です。
He's a brilliant general. There's no record of Joab ever losing a battle.
彼は確かに素晴らしい将軍でした。彼のが行った戦いというのは負けたことがありませんでした。
But he's got this fault. He doesn't come under authority.
けれども、彼はですね、実はその権威のもとに入るということを することができませんでした。
In verse 24, he questions David in how David dealt with Abner. It's like he's scolding David. What have you done?
この24節のところで、まあ、アブネルがダビデに対して質問していますけれども、まるで何かこう彼を責めているかのような、何をやってるんですかと言っているようなものです。まるで自分が王と同じ同等の立場にあるかのように、まあ、話しています。
And you know, this attitude is really prevalent in the world today.
実はこういった態度というのが今日のこの世でもただ見られるものだと思います。
People often have the attitude that they are a law unto themselves, that they are the authority.
人々は、まるで自分がこう法律であるかのように、自分が権威あるものであるかのように、まあ、振る舞っている人はたくさんいます。
And it's as if
そして、そういった人たちはさまざまなこの権威よりも自分の方が上であるというふうに捉え、まるで捉えているかのように、そしてさらには、神ご自身よりも上にあるかのように、まあ、捉えている。そういった人がいます。
And really, it shows a lack of the fear of the Lord.
それは実は主への恐れというものに欠けているということをはっきりと示しています。
Now, David, on the other hand, remember David, he had opportunity two times. He had the opportunity to kill Saul, but he didn't do it.
でも一方でこのダビデはですね、彼は、サウルを、まあ、殺すことができる。チャンスというものが2回もありました。
He said, I won't do it. I will not become guilty of taking the blood of the Lord's anointed.
けれども、ダビデはそうすることを、まあ、しませんでした。彼は神が油を注がれた人を自分でに対して自分で手をかけるという、自分で手をかけてしまって、後でそれが攻めになるということを望んでいませんでした。
David was a warrior. David killed many people.
ダビデという人も彼も戦士であって多くの人をまあ殺してきました。
But it was very important to him that he did not have any innocent blood, meaning not killed in battle, murdering anybody that where it was immoral for him. He wanted his kingdom innocent of that.
でも彼は、まあ、その道理に反してですね、無実な人の血をこう流して、そして、それによって後にその両親の責めを負うような、そういったことは彼は望んでいませんでした。
Because he was concerned, he knew that the Lord was going to judge him.
なぜならばそうすることによって主が自分をやがて裁かれるということを彼は知っていたからです。それこそが主への恐れです。
So, you know, I think we need to be careful. We don't start to adapt or take on this attitude of Joab.
私たちも気をつけなければいけません。このヨアブのような態度を取らないように気をつける必要があります。
Where we don't really see ourselves as being under anybody's authority.
私たちそれは、どういったものかというと、私たちがどんなこの権威のもとにも自分を置かなくなるということです。
And where we feel like we can take, we'll take matters into our own hands. I'll work this thing out.
そして自分で何とかしようとする、自分が全てをコントロールしようとするという、そういった態度です。
You know, Joab probably thought that it worked. He got his way.
ヨアブはここでうまくやったと思っていたかもしれません。
You know, David was mad, but hey, I got Abner back.
ダビデはまあ怒ってるかもしれないけれども、でも私はちゃんと復讐を成し遂げたんだと。
But it will catch up to him.
けれどもそのまあツケが後に回ってきます。
A man reaps what he sows.
人は蒔いた種の刈り取りをすることになります。
Joab's life will end. He's going to be cut down.Like he's going to be just executed. by the sword.
ヨアブのこの人生の最後というのはやはり剣で、まあ、刺し殺されるという終わり方になります。
ダビデの王国は立て上げられていきます。
ダビデの王国というのは立て上げられていきます。
It's just important, you know, we sow seeds when the way we respond and the way when we respond in the fear of the Lord, when we respond and recognize God's authority, no matter how things seem to work out at the moment, whether they seem to go our way or not go our way, what we're doing is we're sowing seeds of righteousness.
私たちがこの神に主への恐れを持って応答していく時というのは、たとえその時はうまくいっていないように見えるかもしれませんけれども、物事がこううまく運んでないように感じられるかもしれませんが、蒔いたものの種というものは良い実が必ずなって、それを刈り取ることになります。
When we fear God and we say, God, I don't understand, but I'm going to do it your way. I want to, I'm under your authority. I'm doing things your way.
主への恐れがあるときというのは、自分は今この実情を理解できないけれども、でもあなたに従います、だから行いますというときに、それは本当にその神の権威というものを恐れて、そのもとに自分を置くということになります。
We're sowing seeds of righteousness, and the Bible said, well, you will reap a harvest from that.
そして正しいその種というもの、義なる種というものをまくことになります。そして、神は私たちがそこから収穫をすることになるという約束を与えてくれています。
But on the other hand, if we do, if we don't recognize God's authority, if we just say, I'm going to get this thing worked out in my way, and it's what I determined what's right and wrong, you may feel like it's working for a while. You may feel like, well, I got my way.
けれども、もしですね、この神の権威というものを、まあ、無視してですね、そういうのものは気にせずに、自分の方法で自分で何とかしようと自分のやり方を持ってことを行っていくときに、まあ、しばらくはそれがうまくいくように見えるかもしれません。
I killed my Abner.
私は、まあ、アブネルを殺しました。
I got him back, you know. I worked things, but what you're doing, you're sowing seeds, they're going to come back on you.
私はこれで復讐を成し遂げたんだと思っているかもしれませんけれども、でもやがてその蒔いた種の実を刈り取ることになります。
種という
のを蒔かれれば、実を出して、そして収穫をすることになります。
And so, you know, I think that the Bible just encourages us to fear the Lord.
ですから、聖書は本当に私たちに主を恐れるということを進めていると思います。
And, this story, it's kind of a long story today.
まあ今日もちょっと長い話でしたけれども、
reading that, scripture, but it's a good story, and we'll continue that next week.
まあ、良い話だと思いまして、来週もまた続けて見ていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I do thank you for.The scripture. I thank you, Lord, that we can look at this and see the truth.
主よ、こうして与えられている、聖書の話をありがとうございます。私たちはここから本当に真理を見ていくことができます。
And I pray, Lord, that you would help us to be people that fear you.
主よ、どうか私たちが主を恐れることができるように助けてください。
And that we do make our decisions in, based upon what we want, we believe you want us to do.
そして私たちが何か決断をしていくときに、あなたが私たちに望んでおられることはこれだという、その信じるところに従って決断をしていくことができますように。
And that we trust you in everything.
すべてのことにおいて主よ、あなたを信頼します。
Lord, there's so many promises in your word about the fear of the Lord. It leads to life.
本当に御言葉の中にはたくさん主を恐れることを教えています。そしてそれは命へと つながることを教えてくれています。
主よ、
私たちは本当に素晴らしい収穫をしたいと願っています。
And so, Lord, help us. Lead us and guide us.
ですからどうぞ主よ、私たちを助け導いてください。
That we would be true to you.
そして私たちがあなたに対して真実であることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。